ラジオの前の皆さん、インターネットサイマルラジオでお聞きの全国の皆さん、こんばんは。リトルミュージカルスターズは西東京市で活動しているキッズミュージカルファクトリーのメンバーがお送りします。キッズミュージカルファクトリーは幼児から社会人まで総勢およそ100人の幅広い年齢層でオリジナルミュージカルの公演や地域にミュージカルの楽しさを伝えるボランティア活動などを行っている団体です。リトルミュージカルスターズ放送中はメンバーが実況ツイートをしていますので、放送と一緒にご覧ください。ツイッターアカウントはlms_kmf です。そしてそして、今月のパーソナリティはこちら。
はい、パーソナリティは今回で2回目となります、新人の大学1年生上村奈子です。
イエーイ。そしてメインパーソナリティは私、2人でやるラジオは2回目の大学3年生山口浩平でお送りします。どうぞよろしくお願いします。
うちな、あんたのことを知りたいねん。
うちもな、自分のこと話したいねん。
ずっこけ語り道。
今月も残すところあと少しとなりました。今年は平成最後の年としていろいろなことがありましたが、ここでは僕たち2人が今年1年はどういう年だったかというのを振り返っていきたいと思います。
はい、
ということで早速奈子ちゃん、どうですか、はい、大学生になった年だけども。
はい、ズバリ一言で表すなら、
でれん、
変化の1年だったと思います。
かっこいい
チェンジ
高校生から大学生になったもんね。
はい、うん、身近なことで言うと、うんうん、今まで高校の時は制服で登校していたんですけど、大学生で私服登校じゃないですか。
そうだね。
でも私高校生の時、土日は部活の練習とかキッズの稽古で T シャツとバスパンの生活をしていたから、お家のタンスの中に T シャツが20枚30枚くらい、バスパンが10枚くらいみたいな感じで、私服が全然なくて女子力のかけらもないみたいな感じで大学生活をスタートさせたので、その夏が始まった時と秋になってきた時とかに服を買い占めて、なんとか冬まで
持ちしのいだ、
はい、やってきました。
はい、他は、
あとは生活リズムが変わりました、
うん、おー、まあそうだね、
はい、高校の時は朝早く起きて部活の朝練に行っていて、毎日早起きが大変だったんですけど、大学生になって2限から始まる授業とかあるじゃないですか、
午後からの授業とかね、
はい、もうそういう時は8時とかまでゆっくり起きて、
8時とかにゆっくり起きてね、
いっぱい寝てのんびり登校して、っていう感じでゆったりやってるんですけど、あと帰りも、高校生の時は部活で6時半くらいまで練習して、で家が近かったので家に着くのも7時くらいに帰って、お母さんの料理を食べてでも今はサークルが始まるのが7時とかで、だから学食で夜ご飯を済ませて9時とか10時まで練習して、家に帰るのは11時半とか12時になって、どんどん生活が夜型になって堕落していきました
堕落他は、
でもやっぱりその私はでも家に帰ってる方なんですけど、やっぱり家に帰らないで友達の家に泊まったり、お酒いっぱい飲んだり遊びまくったりっていう、こう人もいっぱいいるし、逆にサークルとかバイトとか自分のやりたいことを一生懸命やってたり、研究室に入って勉強に勤しんでる人もいて、すごいそれぞれの大学生活が人によって全然違うなって感じて、そんな中で周りに流されないで4年間何をして何を学んで、それを将来にどうやってつなげていくのかっていうのをすごい自分なりに考えることが大事だなって、この1年ですごい身をもって実感したので、 より充実した大学生活を送れるようにさらに頑張っていきたいなって感じた1年でした。
おいや真面目じゃそんな真面目ななこちゃんの後にちょっと喋りにくいんですけども、
いや
いいですか、
はい、どうでしたか。
僕は今年1年を振り返ると舞台だと思います。
ステージ
そう今年は本当に多くの舞台に出演もしたし裏方で参加もしたりして、まず2月に ROBY のライフゴーゾーンでつとむ役で出演したし、
はい、弟
そうそうそう、で4月はサークルの春公演でそう初めての原案、そうでパンフレットに原案演出な山口浩平って書かれたんだけど、
かっこいい。
そうあと7月はこれもサークルの夏公演で役者やらせてもらって、で11月の頭にサークルの引退公演で、まあ、これでサークルは終わりになって、
お疲れ様です。
ありがとうございます、ご丁寧にでそう今年1年だけで4つ舞台に参加した、携わったんでね、役者としてもそうだし演出してもそうだし、
なかなかないですよね1年で4つも舞
台なんて、初めてかなこんなにいっぱい。そうで今までその、まあ、これ今年1年に限った話じゃないんだけど、
はい、
大学入っていろんな役をやったわけね。それこそ、はい、キッズでやったことのないような役とか、うん、あとは関西弁のヤンキーの役とか、
グッチが
そう僕が
グッチが
そう、あとはちょっと幼い子供っぽい役とかもやったし、うん、本当にいろんな役をやってみてこう自分の役の幅っていうのかそれが広がったような気がする。リバーブが入ったこんなことできるんだみたいなそういう発見もあったかな。あとはそうケンちゃんまーちゃんにこう見せてない自分っていうのそんなのがあるんだなってまたリバーブ思いました。僕は
素晴らしいですね。
そうだね、だからこうこれからもねもっとこう役の幅っていうのかな、できる役の幅を広げていきたいなって思った1年でした。僕は
なるほど、うん、グッチの関西弁のヤンキーの役とかすごい私も見てみたいです
ああのね関西弁のヤンキーの役だけどね、
はい、
知ってる人が見るとああグッチだなみたいなそんな感じらしいよ、関西弁のおかげでヤンキーっぽく見えてるだけで。
あ、なるほど。
そうだから
言葉の力を感
じ、そうそうそうそう、結局は僕だったっていうのは可愛な評価でした
えでも関西弁はどうやって習得したんですか、
う
ん、
あ関西弁はねうちの両親が関西出身だからそれでまあ自然と、
なるほど
って感じかな、
うん、私も、はい、
そうだよね、
関西出身なので、うん、関西弁の役はやったことないんですけど、うん、すごい憧れがあるので。
あ、そうなの、
羨ましいですね
じゃあ金ちゃんまーちゃんに頼んでみましょう次の公演であ
、ぜひあのやらせていただいたら私の関西出身の力を最大限に生かしますのでお願いします。
うん、よし、次多分関西弁の役は来るでしょう
あと、
うん、
そのこれからのやってく役で、うん、どういう役に興味を持ってますか。
あ、うん、ゲイの役とかちょっとやってみたいかなと思うよ。
あでも、
うん、
2月の ROBY 公演の時もダンスホールの支配人
そうだ、ね、
の役がちょっとゲイっぽい感じでしたよね。
あんな感じの役をやってみたいなと思ってます。
うちの母が褒めてました。
あ、ありがとうございます、ありがとうございます、お伝えください
それでは最後にもう一度グッチの支配人お願いいたします。
以上ずっこけ語り道でした。ワークショップ直前企画、お便りコーナー。このコーナーではワークショップに出演する小学6年生に練習が始まって不安なことや僕たちに聞いてみたいことなどを募集しました。10月から始まったこのコーナーですが今月で最後となります。たくさんの質問本当にありがとうございました。ということで早速答えていきましょう。
はい、
はい、じゃまず早速一つ目いきます。
はい、
けんちゃんまーちゃんともっとお話ししたいのですが緊張してしまいます、どうすればいいですか。これ KS さんからですね、
はい、かわいい質問です
ね。かわいいね小学生ならではって感じだよね。
はい、
なこはなんか ありますか、はい、こうすればいいよみたいな。
私が提案、うん、提案したいのは、うん、まずケンちゃんとまーちゃんに話しかけたいって思っても、うん、何の話をすればいいのかちょっと分からなくなっちゃうじゃないですか。
そうだね。
だから、うん、積極的に芝居、歌、ダンスの質問をするのがいいと思います。
具体的には
私がやってたのは、うんうん、そのレッスンで、うんうん、ケンちゃんが使っていた曲の名前を教えてくださいっていう風に話しかけに行って、うんうん、そしたらケンちゃんが曲の名前を教えてくれたり、うんうん、この曲使ってたミュージカルの映画知ってるとか、このアーティスト知ってるっていう風に話を広げてくださって、うんうん、あとはそのケンちゃんまーちゃんとお話できるだけじゃなくて、うん、そのレッスンの使ってた曲の名前を知ることで、うんうん、自分がお家でも携帯とかで曲をかけてレッスンの練習ができるっていう一石二鳥なので。
あ、すごいね。
はい、おすすめです。
それは誰にでもできる
そうです、ね、
お手軽な方法だね。
はい、でいろんな曲を聴くことも大事だと思うので、うんうん、そうだね、うんうん、はい、ぜひ試してみてください、
うん、でも僕も初めてこうケンちゃんまーちゃんって呼んだ時はすっごい緊張したの覚えてるかな。僕ケンちゃんまーちゃんとはあのワークショップの時、小学校4年生の時に初めてこうお会いしたんだけども、うん、その時にこうワークショップでリンにあのケンちゃんまーちゃんの息子の同い年にリンがいるんだけど、
はい、リン
にこうなんて呼べばいいのかなみたいなのを相談したの、は
あ、
そしたらリンがケンちゃんまーちゃんって呼ばれたいって言ってたよみたいな風に言ってたから、こうレッスン前にケンちゃんのところに行ってケンちゃんのすいませんみたいな感じで話した時に、おどうしたみたいなの言われたのをめちゃくちゃ嬉しかったのを覚えて
る。なるほど、かわいいですね
さあ、かわいいみたいなのあったんだよ俺にも。
でも確かに、うん、講師の先生のことをちゃん付けで呼ぶのって珍しいからちょっと緊張するけど、 それを呼んだ時に答えてくれたらすごく嬉しいですよね、
うん、そう、勇気を持って踏み出してみるっていうのが大事だよね。
そうですね。
あとはケンちゃんまーちゃんってこうキッズの子たちみんな大好きだからさ、絶対こうね喋りかけに行って、
はい、
行ったら絶対温かく迎え入れてくれるから、
はいはい、
勇気を持って踏み出してみるのが僕は大事だと思います。
そうですね、
うん、
では2人の意見をまとめると、
はい、
ケンちゃん今日レッスンの時に使ってた曲の名前教えてくださいっていうのがベストじゃないでしょうか。
100点ですね
ぜひ試してみてください。
よし、じゃあ次行きましょう。
はい、
次、振り覚えを良くするためにはどうすればいいですか。
なるほど、
これはダンス部のナコに聞くのが一番かな。
いや、私は本当に中学生の時とか全然振りが覚えられなくて、
うん、あ、そうなんだ、
もう右手と左手も間違えるみたいな感じでケンちゃんに心配されてしまうほど振り覚えが悪かったんですけど、うんうん、その時にケンちゃんがアドバイスしてくださったのは、うんうん、そのキッズのレッスンでやってるダンスもそうだけど、
うんうん、
自分で自主的に好きなアイドルとか、うんうん、K-POP とかの、うんうん、踊ってる動画を見て振りを自分で真似して覚えるっていうのを練習していったら、うん、振り覚えも早くなってくると思うよってアドバイスしていただいて、
振り覚えの練習ってことか。
そうですね。でも、
うん、
それはやっぱり大事だなって思います。その、うんうん、いっぱいいろんなダンスをやることも大事だし、うんうん、あとはレッスンの時間内に絶対に全部覚え切ってやるっていう意気込みと集中力が大事だと思います。
その
やっぱりレッスンの後にうまい友達に聞けばいいやって思ってるとその時間に覚えようとしないから、もう自分が最初に覚えて踊れるようになってやるくらいの勢いでやって、
すごいね、
うん、そう、一番早く覚えるってやっていくと、うん、早く覚えられるようになると思います、
ね、う
んうん、あとはあの振りを覚えてから、うんうん、しっかり体に染み込ませるように何回も練習して定着させることが大事だと思います、
うん、あとは僕はそうだな、はい、あの振りってさ、まあ、初めてやる振りとかもあったりするけど、はい、 必ずどっかの曲でやったことある振りっていうのは絶対出てくるから、
はい、
そういうのを意識して頭の中で整理するとか、
なるほど、
あとはなんだろう、早い振りとかいきなり早く踊るの無理だからゆっくり踊るとか、はい、あとはあ手足がややこしい振りとかもあったりするから足だけ手だけとかで分けてやるとか、あとは
結構グッチっぽい分析した振りの覚え方ですね
かもね、性格出るよねこういうの。あとはなんだろう、 あとケンちゃんがよく言うのはさ、なんか何小節だけは絶対覚えてやるとか、
うん、
そういう気合を持って集中して覚えるとか、あと一番いいのはこいつよりは絶対うまく踊ってやるみたいなライバル意識、
うん、
そういうのがあると覚えるんじゃないかなと、
そうですね、
覚えやすくなるんじゃないかなと僕は思います。
あとやっぱ今この年になって思うのは、うん、やっぱり経験積むと覚えるのも早くなるんですけど、忘れるのも同時に早くなるんですよ。だからその小学生の
いくつだよ
19歳です。小学生のね、柔らかい脳みそのうちに振りを覚えるのを得意にしておいた方が後々に生かされると思うので、年取ってからはねできないことがある。小学生なら大丈夫。
さあじゃあ小学生の皆さんは柔らかい頭を使って覚えるようにしてください、
はい、
じゃあ次行きましょう、
はい、
次はですね、HA さんからですね、はい、2つあります。体を柔らかくするためにはどんなことをやればいいですか、もしセリフを急に忘れてしまったらどうすればいいですかの2つですね。まずじゃあ体を柔らかくするためにはどうすればいいですかから、
はい、
いきましょうか、
はいはい、
これ僕に聞くよりナコに聞いた方がいいと思うのでお願いします、
はい、私が大事だと思うのは毎日コツコツとやることが一番だと思います。間違いない、
当然です、
はい
はい、
例えば週に1回1時間やるっていうよりも毎日5分10分15分少しでもやることが本当に大事だし、そのいきなりやったりすると痛めちゃうこともあるじゃないですか。
そうだね、
もう痛めちゃうともうそこから先に進めなくなるから、少しずつ自分の限界をちょっとずつちょっとずつ伸ばしていけると自分の体が少しずつ柔らかくなっていくのを実感できると思うので、まずは毎日コツコツと少しずつ自分の体と向き合ってくれればいいと思います、
は
い、
そうだね。あ、僕がケンちゃんに言われたことがあるのは、
はい、
なんて自分が今どこが硬いかっていうのを把握する。
なるほど。
そのスピーチとかだってさ、
はい、
あれ一個だけ柔らかくってもつかないじゃん、
はい、
足の前足だけじゃなくて足の付け根とかいろいろ柔らかくないとつかないから、
はい、
そういうどこが硬いかを理解して自分のその硬いところを柔らかくしていくっていうのは大事なんじゃないかなと僕は思います。
また分析するんですね。
そうだね、分析大事だよ、う
ん、あとさっきと同じなんですけど、はい、年を取ると体も硬くなっていくから、
だからな
さい、小学生の若い細胞のうちに
若い細胞、
はい、いっぱい柔らかくしておけば、
うん、
年を取っても柔らかくなると思うので、
そうだね、
小学生のうちに頑張って柔軟な体を作ってください、うん、
はい、じゃあ次いきますか、
はい
はい、次は、もしセリフを急に忘れてしまったらどうすればいいですかということですが、
いやこれは1年に4回も舞台に立っているグッチにお聞きしましょう。
はい、でもぶっちゃけ本番でセリフを忘れたことはないかな。
おお、
いや嘘じゃない。
私もないですね。
なんか言い間違えたりとかあるけど本番で忘れたことはないかな、さすがに。あ、でも、
そう
です、うん、でもね、こう、なんかイベントの MC を初めてやらせてもらった時に、通し稽古、イベントの通し稽古があったんだけど、その時に MC のセリフ忘れちゃって、でその時にケンちゃんに言われたのは、あ、何でもいいからとにかくごまかせって言われた。
なるほど。
なんかやっぱり舞台って生き物だからさ、
はい、
その止まったりするのが一番まずいわけで、
はい、
なんかそういう止まったりしないようにとにかくバレないようにごまかすっていうのを、はい、なんとかしろって言われたかな。
自分は間違ってないんだぞって。
そうそうそう、だから練習中とかも間違えちゃうのよくないんだけど、
はい、
でもケンちゃんとかにバレないように ごまかすっていうのはすごい技術として大事なんじゃないかなって
確かに
僕は覚える思うよ。
なるほど。
ナコはどう？
私はちょっと、うん、ちゃんとした答えになってないかもしれないんですけど、うん、本番中にセリフを忘れてしまったらどうしようって不安に思うのをなくすくらい練習する、う
ん、練習が一番だと。
はい、そうですね。あとはセリフとして覚えるのではなくて、うん、その自分の役の気持ちになってつながりを意識してそのセリフ言って帰ってきてセリフ言ってってそのポンポンポンっていう感じじゃなくて、うんうん、その相手がセリフを言ってる時に、うんうん、その自分の役の心情は動いてる、
ね、
わけじゃないですか、
う
んうん、だからその自分が言うセリフだけを覚えるんじゃなくて、うんうん、一緒に出てるその場面の他の人のセリフも全部覚える勢いで覚えて、うんうん、でその他の人がセリフ言ってる時に、うん、今自分は何を思っているんだろうでそれを受けて次、うん、どうしてその次のセリフが出てくるのかっていう気持ちの部分まで稽古の時に自分の中で明確にできれば、うん、本番中もセリフを言うんじゃなくて、うん、その自分の気持ちの流れで芝居ができると思うから、うん、パッてセリフが飛ぶっていうことが少なくなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。
100点満点の回答ですね。とじゃあこんな感じでいいかな、は
い、そうですね。
じゃあ最後にこうなこ今ワークショップのお手伝いをしてるわけだけども、
はい、
自分の出演した作品のお手伝いをしてみてどう、
はい、そうですね。もう自分が出てたのは6年前なんですけど、うん、
あ
私が本当に6年前に出演していたのかって信じられないくらい、うん、もう今の自分にはない小学生ならではのがむしゃらさ、可愛さ、若々しさ、
若々しさ若いんだよなまだ、
うん、があるなって思って、うん、そのやっぱ小さい体で一生懸命踊って歌ってる姿、
うんうんうん、
だからこそお客さんに届くエネルギーとか感動があると思うんですよ。
そうだね、
はい、
う
ん、そこが見どころだと思います。はい、あとは6年前私は悪魔の姉っていう役をやらせていただいて、そのお話の中にロックっていう悪魔の男の子がいるんですけど、
ね、
それのお姉さんの悪魔でロックを悪魔への道へ指導している厳しい怖い存在なんですけど、 その悪魔の姉は今まで6年間お姉さん女の人だったんですけど、今年初めて松本ゆうきくんが悪魔の兄としてあの再誕生ん生まれ変わりました。だからそのセリフとかも男っぽく言い回しが変わってて、すごいそこが新しいなって思って本番が楽しみですね。あとはゆうきくんはすごく実際いつも普段はおっとりしてて優しい男の子じゃないですか。それがその舞台の上で悪魔として厳しく怖く迫力のある姿ギャップを見せてくれると思うので、そこがすごい
楽しみ
だし、ぜひ皆さんに注目していただきたいなと思います。
なこのおすすめポイントだね。
はい、あと感じることは、うんうん、稽古をしていく中で、うん、子どもたちが自分のできない課題と向き合って、うん、少しずつ克服して上手になっていくところが、うん、すごく見ていて面白いし、うん、その稽古を見てるだけでも、うん、あこの子こんなに頑張って上手くなってるって思うと感動してきちゃってあとはけいちゃんまーちゃん の, その小学生の力持ってる力を引き出す指導とか、うん、どうやって導いてるのかなっていうのを見てて、すごく私にとっても勉強になるので、そのやっぱり小学生 だけで出るワークショップならではの魅力がもう稽古場にもたくさん詰まってるので、うん、ワークショップいいなって思いますで本番はもうもっともっと子供たちも輝いていい舞台を作り上げてくれると思うので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。
以上、ワークショップ直前企画お便りコーナーでした。
ここでお知らせです。12月27、28日に保谷木漏れ日ホールにて子供ミュージカルワークショップフレンドシップ友達が上演されます。おかげさまでほぼ完売です。
イエーイ。
私たちも舞台の裏袖中で子どもたちをしっかりフォロー応援していきます。チケットをお持ちの方はぜひ楽しみにしていてください。そしてそして、リトルミュージカルスターズはフェイスブックページがあります。キッズミュージカルファクトリーのイベント情報やレッスン収録風景を更新していますので、ぜひぜひご覧ください。フェイスブックページはリトルミュージカルスターズと検索すると出てきます。ぜひフォローやいいねをよろしくお願いします。
次回のリトルミュージカルスターズは2019年1月21日月曜日夜10時30分からです。お聞き逃しなく。それでは皆さん、
さようなら。